はい、ということで、第21回の Today I Learned FM 始めたいと思います。まず自己紹介から、今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップでエンジニアとして働いてます。
はい、ゆうすけです。ベイエリアのテックカンパニーで働いてます。
はい、ポッドキャストの説明をしたいと思います。 Today I Learned ではベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になった技術トピックを緩く紹介しながらトレンドを追いかけるポッドキャストです。今日はですね、実はゲストに来ていただいておりまして、iOS 界隈で、まあ、日本で一番有名と言っても過言ではないでしょう。今日は堤さんにお越しいただいております。パチパチパチパチパチパチ、
はい、ようこそ。お願いします。堤です。お願いします。
はい、 いやすごい、あの
ご無沙汰してます。
はい、ご無沙汰してます。堤さんとは実は、堤さん、あのアメリカというかサンフランシスコですよね。2年前までいたんでしたっ
け？はい、そうですね。2018年1月、2月ぐらいかな。2月ぐらいまでいましたね。
はい。
はい。
はい、まあ、それ以前からもずっと親しくさせてもらっていたんですけれども、ベイエリアにいたということで、今回、出演いただいておりますというところなんですけど、なんかどうすごい、実は一回クラブハウスでお話を軽くして以来なんですけども、
うん、
なんかすごいキャッチアップしたいことがいっぱいあって、うん、ゆうすけさんも久しぶりですよね。
これ実は堤さんとそんなことなくて、堤さんとほぼ隔週で会ってるオンラインで話してるんですよね。
あ、そうなんですか。
そう、それは何でかっていうと、堤さんのそのオンラインコミュニティの中に僕も入ってて、で、
あ、
そこで輪行会やってるんですよね。別の人が。そこに俺と堤さんが入ってる感じで。
うん、輪行会って何のない、どういう内容ですか？
iOS、iOS 何でしたっけ、タイトル、本のタイトル。
iOS 設計パターン入門だったか忘れたけど、設計、iOS の設計パターンについて書かれた、ピークス発行の本があって、はいはい、で、それをなんかみんなで輪読会やりましょうって、こう、コミュニティの別のメンバーの人が始めたイベントがあって、で、僕も川辺さんもそこに参加してるって感じですね。
そういうのは結構あれ自発的に起きるんですか？すごい。
そうですね。それはまあそんなにたくさんあるわけじゃないけど、なんか、うん、自発的なものイベントもあるっちゃある、ありますね。
うん。そう、コミュニティの話もすごく伺いたくて、まあ、ゆうすけさんが入ってるっていうことを今日知ったんですけど、入ってたと
思って
る、はい、
そうそうそう。
そう。
いや、まあ、YouTube に出てもらったときに、よかったらっつって。
そうそう、あ、そうなんですね。
それで入ってくれたんです。
ゆうすけさんは結構。
あ、どうですか、今井さん。
え、
今井さん、この流れでどうですか？
あ、自分、あ、はい、コミュニティに参加するってことですか？
そうそうそうそう。はい。
あ、じゃあ参加します。
はい。
はい。
あれ、
いや、っていうか、そういう、なんていうんですか、コミュニティに最近興味があって、
うん、
それは、まあ、エンジニアリングっていうのにはだけじゃなくて、その最近、そのやっぱ、コミュニティドリブンなサービスとか、マーケットとか、ビジネスって、すごい、
うん、
いろんなところに伸びてると思ってるんですよね。うんうんうん、だからそこでそのどうやって人が情熱を燃やすのかとか。
いや、めちゃくちゃわかりますそれ。
うん、
最近AWS のコミュニティ作った人が書いた本読んで、コミュニティマーケティングって言って、
はいはい、
そう、コミュニティマーケティングうんたらかんたらみたいなタイトルの本があって、その AWS のコミュニティってあったじゃないですか、上手。なんか結構、まあ、有名な、僕も名前聞いたことあるコミュニティで、まあ、それを立ち上げた、その AWS の中の人が書いた本があって、まさに、その今井さんの興味のおっしゃってたようなことが、体系的に まあ、その実体験に即したことがまあ書かれてるって感じで、結構、うん、面白かったですし、まあ、あと自分がコミュニティやってるから、なんか、僕はなんかでもそのコミュニティを通じて何か売ろうとか、その自分のプロダクトも別にないんで、あの、
うん、
まあ、マーケティングの、あの目的は全然ないから、そこはなんか差し引いて読まなきゃいけないんですけど、まあ、でもなんかそのコミュニティの中で、その、なんでしょう、その自発的な、まあ、内発的動機とか、外発的動機とか、なんかいろいろあるじゃないですか。なんかそういうとこで、そのコミュニティの力学みたいなものは、なんかその、その本で言語化されてるいろいろが自分の実体験と照らし合わせてもよくわかるなと思って、
まあ、
そういう、そうそう、自分でやってるからなんかわかるみたいなことはありました、ありますね、
うん、なるほどなるほど、
そうそう、うん
うん、特にちょっとこのリモートだとなかなかそのなんていうんですか、人とやっぱり会う機会って少ないっていうか、まあ減ってるじゃないですか、うん、明らかに。だからなんかうん、ますますこういうコミュニティとかって重要だなって最近自分は、
うん、
うん、ないので、
あの、そうなんですよ、
ぜひ、うん、入らせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、
あと僕とかフリーランスなんでその会社というコミュニティがないんですよね、自分の、
その、うん、
クライアントとはもちろん割と長く付き合わせてもらってるのもあるけど、やっぱりまあ、あの、うん、時間、基本時間で働い、時給で働いてるのもあるから、そんなにクライアントも僕に気さくに話しかけたり質問したりとか、あの、できないし、まあ僕もなんかやっぱり、あの、なんかなんだろう、まあだから、ね、所属するコミュニティが僕は基本的にないので、そういう意味では、うん、なんかその自分のコミュニティがあるおかげで、なんかこう視野が広がったり、こう目線が上がったり、知らないことを知ったり、あの自分の袋工事を突破したり、これ全部同じようなことを言ってるかもしれないけど、まあそういうメリットもあって、うん、あのそうそう、そのリモートの時代っていうのもあるし、あとまあそのフリーランスとして、まあ基本孤立しがちなとこを補完する意味でも、すごくやっててよかったなと思ってますね。
なるほど、
うん、
ちなみにちょっとそのステップバックして、
うん、
なんかそもそもフリーランスエンジニアとしていろんな影響力を持ってきた中でコミュニティしようって思ったのってどういうきっかけだったんですか？
ああ、それ僕川辺さんの回でなんか話した気がするんですけど、
そうですね、
そうそうそうそう、
そうですね、
まああ、そうそう、でもこれポッドキャストだから、あ、ちなみにあのポッドキャストを聞いてる方に説明すると、これはまあ僕が YouTube チャンネルをやってて、あのポッドキャストを撮るついでに僕の YouTube でも使わせてくださいっていうので、あの、まあ、そういうふうにお話しさせてもらってるんで、あの、なんでしょう、まあ、僕はたまにその YouTube やってるつもりで話してしまってる時もあるかもしれないです、というので、で、そうそう、川辺さんの YouTube 出てもらった時に話したかもしれないけど、そのそもそもあの、まず僕はなんか自分がコミュニティとかやるとは全く思ってなくて、本当に一人でやるのが好きだし楽だからフリーランスやってるっていうのもあって、きっかけは何でしょうね、そのなんか、うーん、どっから話したらいいね、話が長くなるのも良くないけど、まあサロンから始めたんですよね。オンラインサロンを始めるきっかけがあって、それが何かっていうと、あの人の K ボーイさんっていう、まあ、YouTube やってて、それでフラッターを教える、YouTube チャンネルを始めて、それは無料でやって、でオンラインサロンで、1人月5000円でそのオンラインサロン100人まででやるみたいな感じで、そのあのそういうビジネスモデルでフラッターを教える無料 YouTube とオンライン、うん、その割と個別指導的なふうに教えるそのオンラインサロンを始めた、知り合いのエンジニアがいて、でそのビジネスモデルがすごい面白いなと思って、その、まあ、無料の YouTube チャンネルで、まあ、いくらその初心者向けにやっても、その無理、うん、その、まあ、フラッターがいくら人気があっても、そんなにその広告費ではまあ収益にはならないでしょうと。でも、有料にするとあんまり見られないでしょうと。で、そこでなんか、まあ、 コンテンツ自体は無料で公開して、オンラインサロンで、マネタイズするっていうのは、すごくうまいなと思って。で、それ、どんな感じでやってるのか見たくて、入ってみたら、なんかこう、まあ、100人いて、で、質問し放題ですっていうのがあって、で、週に2回、その、ズームで直接聞けますっていうのがあって、で、なんかそんなになんか質問がバンバン来るわけでもないし、そんなになんかその、せっかくズームで直接先生に聞けるっていうのが、その、マネサロンに入ってるメリットの、大きいメリットなのに、そんなにそのズームにも多くの人が参加するわけじゃないし、で、そういうのを見て、あ、100人っていう、その大きさでやってもこれぐらいなんだなというので、まあなんか、へえという、なんか自分、目から鱗が落ちたような感じで。で、まあ、ちょっと思ったのが、その前に、昔々タイムチケットっていうので、30分500円とかで、こう、相談に乗りますみたいな、うん。何でも相談に乗ります。技術相談でもいいし、キャリア相談でもいいし、乗りますっていうので、で、結構いろんな人に会えて楽しかったっていうのがあって、でも500円だと、まあそんなに、儲けにならないから、まあちょっと2000円にしたりとかして、で、まあやってたんですけど、まあ2000円でもそんなに儲からないからやめちゃったんですけど、儲からないというか、まあ、楽しいけど、まあ、そればっかりやってたら、どんどん仕事の時間もなくなるから、やめちゃって。で、ただ、その、K-Boy さんのサロンに参加してみて、なんかこういう感じだったら、相談何でも乗りますっていう感じで、まあ、100人から500円ずつマネタイズして、まあ、僕は相談に乗るのは、まあ、基本的に楽しいし、それでなんか、1人ずつからお金取るんじゃなくて、まあ、100人からもらって、みんな、好きなだけ相談できますっていう感じにすると、まあ、で相談コンテンツをそのアーカイブでいつでも見れますっていうふうにしとくと、なんか Zoom にその出れない人も損はしないし、うん、なんかこれって成立するんじゃないかなと思って、で Twitter でアンケートを取ってみたら、100円以上なら入る、500円以上なら入る、もっとでも入るみたいな感じで選択肢を用意したら、なんか500円以上でも入るで結構いたんですよね、その、まあ300人ぐらいなんか入れてくれて、で、あ、じゃあいいじゃんと思って、うん、なんかもう翌日になったらやる気がなくなるだろうから今すぐやろうと思って、まあ、すぐに作れるキャンプファイヤーでこうそのオンラインサロンを作って、ですだから始めた動機は最初は僕に相談できるオンラインサロンだったんです。だからこうみんなでその集まった人同士でコミュニケーションする意図とかは僕はなくて、単に、なんでしょう、まあ、みんなのコンテンツになる代わりに、誰でも好きなだけ相談できますっていうので、だから一体他でしかなくて、この、なんでしょう、そのノード同士はつながらないというか、そういうイメージだったんですね。だからコミュニティのイメージは全くなかったんですよね。ただ僕が相談人の気持ちよくなりたかっただけっていう。で、で、まあ、やってみると、すぐに、僕は、これ、リビルドの宮川さんが別のポッドキャストにゲストで出たときに言ってたんですけど、リビルドで やらないようにしてることがあって、それは、自分とかゲストの、自分語りをしないっていうことを言ってて、で、まあ、なんでかっていうと、
ね、
そうそう、どんぐりFMで。で、なんで自分語りをしないかっていうと、そのゲストとか自分にのことを語ると、それはその人自身がコンテンツとして消費されてしまうから、あっという間にその飽きられてしまうというのがあって、だからまあ別トピックがあって、それぞれについて話しながら、その人間味とか考え方が出ればいいんだって、その人自身のことはコンテンツにしないってことを言ってて、まさに僕は、すぐにその状態になって、まあ、相談とか乗る、こう受けて答えるんですけど、なんかもう大体、同じこと、うん、まあ、同じような、そう、前に出たような質問が来るし、で、うん、結構同じようなことを言うことになるし、なんか、割とそんなにないなと思って、その自分が、なんだろう。まあ、だから、1万個の相談があって1万個の面白い答えが返せるってことはなくて、実はまあ15通りぐらいしかないなっていう感じのことに気づいて、で、まああんまりこれじゃその先はないなと思 いつつ、まあ、なんかせっかくその100人とか集まってくれたし、なんかもうちょっと価値提供できないかなと思って、発信講座っていうのを始めて、まあ、自分は発信でこう、いろいろエンジニアとしてのキャリアを築いてきたのがあるから、なんかそこは自分の提供できる一番の価値なんじゃないかなと思って、それをなんか人に教えれないかなと思って、まあ、それをやって200人になって、で、なんか人が集まってると、こう、で、まあ、500円とか1000円とかで、まあ、最初500円で次の募集から1000円にしたんですけど、やってて安いから結構そのいろんな人が気軽に入ってくれたんですよね。まあ、川辺さんもその一人だし。で、だから、なんかその、まあ、他のオンラインサロンだと、サロンオーナーが一番偉くて、他の人はまあ、あくまで教えられる立場の人みたいな。でもなんか普通に僕より全然すごい人とか、で、僕なんて iOS しかできないし、こう、すごい iOS の中でも狭いことしかできない人なんで、まあ、他の普通にすごいエンジニアの人とかいっぱいいて、で、僕が答えられない技術相談とかも、こう、スラックに投げられて、別の人がもう答えて、だいたい僕なしで僕じゃない人によって提供される価値がどんどん増えてきたんですよね。で、それが、もうなんか、でも僕がずっとその価値を提供し続けるのも限界があるし、まあ、これいろんな人が価値提供してくれてるから、これはもうなんか僕のサロンというコミュニティだなと思って。で、コミュニティと名前を改名して、で、方針としてもまあコミュニティ的にやっていこうというふうになったという感じで、だから設計してそうなったというより、成り行きでなって、それに合わせて名前とかを僕の方針を変えていったって感じですね。
なるほど。なんかまさに、はい、どんな、今どういう形になっているのかまで聞きたかったので、とても、一気に説明していただいて助かります。
うん、
一個思ったのが、一番最初にそのサロンをやろうと思ったときに、ためらいとかってなかったんですか？
なんかそのツイッターでアンケート取って需要があるってなって、でその日のうち、その日の午前中のうちぐらいにもうなんか申し込んだんですよね。だからなんかためらいがやってくる、冷静になる時間を自分に与えなかったっていう感じですね。
なるほど、
うん、
なんかそう、堤さんの一個面白いなって思うのが、ある意味こう節操がないというか、なんていうんですかね、うん、どんなものにでも手を出すじゃないですか、いいと思ったものに対して、
うん、
でそれって発信講座とかでこう発信できない人たちが苦しんでることの逆な感じがするんですよね、うんうん、どういうマインドセットを持ってたらそんなにこう、あ、これやろうこれやろうってどんどん次に行けるのかなっていうのは結構疑問で、
うん、なんか2つあって、その違うだろうなと思うのは、一つは今言ったみたいに、自分がためらうという自分の習性をもうよく知ってるから、そしてまあやった方がいいとは思ってるから、まあ、これで寝て起きてからやったらもうやらないなとか、なんか例えばまあキャンプファイヤーじゃなくて手数料がもっと安いのがあるかもしれないとか、なんかそれぞれそのどういうプラットフォームでやるかとか、まあていうかまあエンジニアなんだから自分で作ろうとかで、そういうことを言い始めたら、まあ、一生やらないと分かってるとか、まあ、なんかそういう、やらなくなる展開が分かってて、でもやった方がいいと思っているという、なんだろう、その、まあ、自分の習性をよく理解しているので、なので、それがやってくる前にもうさっさと、その最前提じゃなくて、まずやってみようという選択肢を取るっていうのが、一つ、他の人と、違う点かなと思っています。で、もう一つ違うなと思って、僕二つありますって言ったんですけど、一つ目言ってるうちに忘れちゃいましたね。
めっちゃリーンなアプローチですよね、それ。
うん、そう、
なんかそのそれで失敗したなっていうケースとかってあったりするんですか？
全然ありますよ。なんかもう恥ずかしいみたいな、あんなんやってて恥ずかしかったみたいなありますよ。なんか例えばその発信講座も、最初はなんか、成り上がり講座っていうふうに言ってて。
ああ、言ってましたね。
そうそうそうそう。
はいはい。
で、僕は矢沢永吉 の成り上がりっていう、まあ、有名な本があって。で、うん、まあ、それになぞらえて、その成り上がりは、その矢沢永吉がその広島から上京してきて成り上がっていく、ストーリーが書かれた本なんですけど、別に僕はなんかそれを座右、なんだろう、なんか自分の、まあ、読むのは読んだことありますけど、なんかすごく好きで、A ちゃんが好きでというわけじゃなくて、なんとなく、成り上がりだし、まあ、成り上がりといえばその本を思い出すから、うん、その本の続いて、成り上がり、上がりはひらがななんですよね。
はいはい。
上がりだけど。で、なんかその本になぞらえて、そういう綴りで迷って、で、こう、まあ、なんだろう、まあ、それで堤さん、はい、A ちゃん好きなんだなとか思われたりとか。して別に僕は矢沢永吉が別に好きじゃないし、なんかその成り上がりの本をすごく読み何度も読んで、そういうふうにしようとしてるとか別になくて、なんとなくなぞらえただけなんですけどね。で、まあそういうふうに思われたのもあるし、あと別に発信講座って、その発信の目的って、なんか成り上がってこうめちゃくちゃ金持ちになって、なんかそういう感じになりたいっていうことを別に目指すわけじゃなくて、自分の人生を、まあ自分のいいと思う方向に持っていくのに、発信っていろいろ万能薬みたいに効くと思ってて、例えばなんか単純にそのいろんな人のエンジニアのいろんなアウトプットに、自分はオープンソースとか記事とかそういうものに自分が助けられてきたから恩返ししたいと、うん、なのでこういうものを自分が作ってみたと。でもそれを広める手段がないと結局それが欲しい人に届かないでしょっていう、そういう時にも発信力とかいるんですよね。なんか例えば去年とかだと、まあ、コロナでいろいろあったときに、自分なりになんか世の中に役立てることはないかっつって作って、それでもやっぱ発信力がなくて、これ作ったけど、どうやって届けたらいいんだってなってて、まあ、それで僕の動画見て、まさにこうそれがない、なんだろう、必要だったことを痛感してるみたいなことをツイートしてる人とかもいて。まああと、まあ、あれですね。例えば家族とちゃんと時間を過ごしたいっていうようなこととかあったときに、やっぱ発信力があって、その自分の仕事、そのエンジニアとして仕事を選べる立場にあれば、まあ、その場所なり、お金なりがかなり自由を利くんで、まあ、結果的に家族と過ごす時間を増やすことにもつながるし、まあ、結構、
うん、
まあ、自分の人生を自分のしたいようにコントロールするために、まあ、聞いてくる、いろんなことに聞いてくるので、だから別に A ちゃんの成り上がり的イメージじゃないことにも聞くんだけど、成り上がりなんて歌っちゃったものだから、なんかそういうギンギラギンのギラギラした感じの目的じゃないと参加、はいはい、そういう人が参加するものだっていうふうに思われたみたいで、
あ、
でやっぱこの名前やめとこうかなっつって、そのコミュニティの、まあ、その時サロンですけど、サロンのスラックで書いたら、いや実はそれ言いにくかったけど思ってましたみたいな結構言われて、だから何でしょう、まあ大した失敗じゃないかもしれないけど、そんな感じでパッと思いつきでやって、後から考えればあれは恥ずかしかったなとか、うまくいかなかったなとか、うん、別に山ほどありますね。
ちなみにそれで言うと、それって大きな方向性は変わらず、サロンをやるっていう方向性は変わらずに、細かい修正だったじゃないですか、うん、なんか試しに打ってみたけど、あ、やめたっつって取り消したみたいなものとかってあったりするんですか？
いや全然あるんじゃないですかね。でもやろうと思ってやんなかったことは山ほどありますよ。なんかなんとかサンプラーシリーズも、やっぱ iOS11 サンプラーも作ろうとしたのはしたし、本も書きかけで書いてないのとかいっぱいあるし、
うん、
なんかそうですね、作りかけで世に出さなかったものとかめちゃくちゃありますよ。で、まあ書いてない記事のネタとか、うん、まあ書きかけた記事のネタとか、
うん、
うん、
なんかすごい前の多分堤さんのブログだったと思うんですけど、堤さんがそのフォルダ、自分のその技術のメモを書いたフォルダみたいのをこうスクショで貼ってて、
うん、
めちゃくちゃいっぱい
そうですね、
テキストみたいのがそこに
並んで、ファイル名すらつけてないみたいなね。
そうそうそう。
名称見せて118みたいな、
うん、そう、そういうのは確かにありますね。
うん、書き留め、結構メモは書き留めてますね、
うん
うん、もう二度と見つからないメモが多いですけど、でもまあ、
うん、
検索があるんで、
あ、もうデジタルでどっかに書き留めてる感じ
ですか？普通に Mac の標準のノーツに書いてますね。
おお、
うん。予定もメモもノーツに書いてます。
うん、
予定もノーツに書いてるんですか？
トゥードゥーリストというか、うん、
あ、
メモ的なものなんです。なんかミーティングとかは、まあ、カレンダーに入れますけど、でもなんか、うん、なんかちゃん、例えば誰々をゲストに呼ぼうとかとかは、まあノーツに書いてますね。
うん、なるほど。
うん、
意外とそういうところ、なんかアナログというか、アナログではないんだけど、あの、ベアミニマムっていう感じですよね。
そうなんですよ。なんかあの、こう、普通の優秀なエンジニアと違うのは、どこまでも効率化するために、怠惰になるために改善をしまわないんじゃなくて、より良い手段を見つけることに対して怠惰。
そう、だって一番驚いたのはあれですよ、あのサンフランシスコに行った時かなんかに話してたのが、つい最近まであのバージョン管理をあまりしてなかったから、そのフォルダー名、そのバージョン管理を使うまではフォルダー名に日付をつけて管理してたみたいな話をしてた
時
に、う
ん
う
ん、それエンジニアのなって2年ぐらいですね。
あそっか、その時の話ですね。
そう、まあで、その後 Git を使うようになったけど、会社の Git のその何ですか、アクセス、SSH がどうとかが分かんなくて、で、聞くと自分が SSH が分かってないことがバレるから、聞くこともできず、ローカルの Git にのメインブランチにずっと、だから、コントロール、コマンド S ぐらいの感覚で、セーブぐらいの感覚でずっと Git のマスターに。ただコミットしてただけが会社員時代で、でフリーランスになって、なんかさすがにブランチという概念を覚えなきゃいけないみたいな。で、サンフランシスコになって、チーム開発になって、リベース してしろとか言われて、リベース来たぞ、どうしようみたいな。そうそう。まあそんな感じで、ちょっとずつ、うん、なんだろう、まあでも本当、なんでしょうね、そんなこともできないのかっていうレベルのことができなかったりしますね。ちなみに、もう一個思い出しました、二つのうち一つ。
これ、
何の二つだったか、もうみんな忘れてるかもしれないですけど、僕はなんでいろんな新しいことをできるかっていう話のうちのもう一つの理由が、僕は常に現状、なんか、人生に真面目に向き合ってるなと思っていて、人と比べてもなんかこれ、まあ、サンフランシスコで H1B ビザ取って、でなんかサンフランシスコ給料をもらいながら日本でも生活できるって、結構それがそうなれたらいいなと思う人多いような話じゃないですか。で後期代も全部出て、で、まあでもで、まあ、会社も全然いいし、そのやってる技術も面白いし、人もいいし、何もまあ不満はないけど、でも僕は単にもっとやりたいことがあるなと思った時に、やっぱ会社員っていうのは不自由だなと思って、なんか、やっぱその、なんだろう、なんか、自分のそのちょっとした不快感も、にもちゃんと向き合って、それをより良くするにはどうしたらいいかっていうのを、常に、考え続けてるっていうのがあって、なんかこう、でまあ、それで改善して楽しくなって、まあでもやってたら飽きたり、他のことに興味が出たりするわけじゃないですか。で、そうなった時にやっぱりちゃんとそれに向き合って、じゃあどうしようかっていうふうに考えてるから、なんか常に、人生、迷い中だし、なんでしょう、なんか、自分はこういうことが楽しいんだ、あ、こういうことは嫌なんだっていうのも常になんかアップデートしてるから、なんかずっと自分探し中みたいなところもあって、
うん、
だからなんか、まあ、なのでどんどん新しいことを試したりすることになるのかなと思いますね、
うん、
まあ、YouTube とかコミュニティも本当にそういう一面はあって、まあ、何が、そういう何が違う、そういう一面があるかというと、僕はずっと、まあ、 30超えてからプログラマーになったんですけど、まあ、それで最初すごい苦労して、まあ、そもそもでもカヤックに入りたくて2回受けてやっと入れて、で、まあ、エンジニアとして役に立たなくて、クビになりそうになりながら、どうにか iOS でポジションを作って、こう、元気にやってるっていうのがあって、で、でも、とにかく、この、遅咲きでこの業界に入って、とにかく自分の手で物を作れるっていうことが面白くて、で、まあ、なんでしょう、まあ、興味のある技術を勉強して、発信して、そこからその面白い仕事をもらって、その仕事をこなし、またスキル、その仕事でスキルと実績がついて、それをまた発信して、また面白い仕事が来るっていう、そういう技術と仕事のと発信のサイクルを回していくのが、もうとにかくずっと楽しくて、で、まあ、それで同じことをずっとやってるわけじゃなくて、新しいことを学びながら、お金もらいながら、発信しながらっていうので、ずっと10年、楽しくやってきたっていうのがあって、ただふと、うん、まあ、疑問に思ったのが、でもなんかこう、そのサイクルをずっと突き詰めていくと、結局、まあ、自分の時間っていうのはもう、どんだけ単価上げても、やっぱりもうある程度、もう需要が、まあ、自分一人の時間なんてすぐ埋まっちゃうんで、もうずっと慢性的に時間が足りなくなってて、でもうなんか単価上げるのとかだけでも追いつかないし、で、そうなってくると、なんかこう、究極、まあ、だんだんそこで川辺さんとの YouTube で話したけど、時給のになってきて、なんかまあこう、時間をどうにか、節約したいってなると、なんかこう、友達と飲みに行く時間とか、読書する時間とか、なんかそういう時間とかも全部節約したく、まあやっぱ結局でも仕事やると技術力もつくし、面白い仕事もできるしっていうので、なんかもう、そのサイクルにずっと飲み込まれそうになってて、でもなんか普通に、いやなんかもっといろんな人間活動全般を俺はやりたいなと思って、なんかその、うん、でも、これをトレードオフになると、これをやると稼げないっていうふうになると、なんか、結局やっぱこっちの強いサイクル、もう10年回し続けてきたサイクルが強すぎるんで、そっちに吸引されるんで、なんか、だから自分のその技術以外の人間活動も自分のビジネスサイクルに組み込みたいなっていうのがあったんですよ。で、その一環が、YouTube であり、コミュニティで、YouTube は、だからその友達と飲みに行くような話をコンテンツにしてる。そしてそれを自分の価値観を発信して、まあ、その自分と一緒に仕事したいとか、まあ、
うん、
コミュニティに入りたいとか、なんか、そういうふうに思ってくれる人がいたらいいなというのがあって、うん、まあでもあとそもそも僕がその川辺さんが転職したらしいから、ちょっと飲みに誘って話聞きたいなみたいなふうに思うような話をまあ聞いてるだけなんで、そもそも何でしょうね、その時間自体僕が使いたい時間なんで何も損してないっていう感じで、こう、まあ、だから一石三鳥ぐらいある、まあ、飲みに行って聞きたいような話をコンテンツにして、それが自分の価値観とかの発信になってるっていうことで、で、まあ、あわよくば稼げるかもしれないみたいな。
うん、なるほど。
まあ、それ YouTube、
コンテンツにするっていうところとビジネスにするっていうところは、まあ、やんわりとしかつながってないんですね。
うん。うん、そうですね。でもまあ、やんわり、そうですね。やんわりだけど、でもまあ発信って、例えばまあこの記事書いたらその記事がいくら売れて、儲かるとか、そこもそう直接つながってるわけじゃなくて、やっぱりなんとなくやんわり自分のイメージをつなった、その技術記事でさえ、この技術記事1個書いたら、僕が、100万円稼げるとか、僕が一気に有名になったとかじゃないんで、やんわりなんとなく僕のイメージを構築していく。うちの一つでしかないから、そういう意味では、やんわりであるけど、うん、重要な一歩かなという感じですね。
うん。なんか年始の堤さんのブログで書いてた、技術への全振りを緩めて新領域に挑戦っていう話が今まさにおっしゃってたところ。
そうですね。
なんかこれ、そう思って、読んでて思ったのが、結構 あ、こう全今までの話全部つながってくるなかなと思うんですけど、うん、まあ、新しいことに挑戦するとか、まあ、さっきも言ってたんですけど、結構その失敗とかあるじゃないですか、
うんうん、
だけどで、まあ、多くの人は結構失敗をやっぱりするのが、まあ、怖いとかって結構、まあ、あるのかなと思っていて、
うんうん、
なんかその堤さんの失敗に対する捉え方とかって、
うん、
なんかあるんですかね、もっと軽減する何かっていうか、
例えば何が失敗なんでしょうね。
うん、そこがまあ結構人それぞれなのかもしれないんですけどね。うん、
うん、失敗
なんか、まあ、なんかね、例えばですけど
失敗、
うん、あ、まあ、例えばですけどサロン、うん、まあ、サロンやってみようってなって、うん、いやけどなんか全然人集まんなかったらどうしようとかっていうのは多分考える人が多くてやらない人多いと思うんですよね。
それはね、そう、僕も嫌ですよ。サロンも開いて誰も入らなかったら。だからそれはあのやっぱりだから開くイメージはないしなかったし、あの、自分はそういうなんかそもそもなんか人の面倒を見るのとか全然興味なかったから、あの全く自分がやるものとは1ミリも思ってなかったけど、いろんなピースがたまたまつながって需要もあることが分かったから、その鉄は熱いうちに打てて、その日のうちにまあやった始めたっていうだけで、こうなんでしょうね、その中の何かが欠けてたらやらなかったでしょうね。まあ例えばその入ってくれるっていう需要が確認できてなかったらやんなかったでしょうね。
なるほど、
うん、YouTube で言うと、あの 見られなかったらどうしようっていうのはあんまなくて、そもそもやっぱり、別に僕が、YouTube やって見られてなくても、まあそんなにだから所詮ただの1回のエンジニアなんで、別にまあ集められなくてもそんな恥ずかしいと思わないっていうか、そのアクセス数が、うんうん、アクセス僕ツイートして全然何も反応がないとか別にしょっちゅうあるんで、あの、うん、記事書いてあのコミュニティで、あのなんか1週間の発信をまとめるボットを作ってくれてる人がいて、でまあ、あのスラッシュリポートって書くと、そのノートとかツイッターとかのこう1週間で書いた記事とフォロワーとかライクが増えた数が集計されて、はいはい、ポッてこう、自分 のタイムズに投稿されるっていうボットがあって、ボットっていうかアプリか、アプリがあって、でそれで、まあ、今日も土曜日なんで、まあ、やったんですけど、あのノートに記事書いて、で増えた好き数がマイナス14だったんですよ。
どういうことですか。バグってるんですかね、ボット
が。だからいやいや、まあ、なんかまあわかんない、なんかそのゲストアカウントがバーンされたかもしれないし、なんかわかんないですけど、まあでも本当のノート書いて、僕ノート書いて、で僕の1万フォロワーのツイッターでツイートして、それで本当に 2好きしかつかなかったりとかするんですよ、
うん、
僕の、うん、僕そんなもんなんですよ、僕のインフルエンス力なんて。だから別に動画出して PV が少ないとか別にそんな恥ずかしいとは思ってないですね。増えたら嬉しいとは思うけど、うん、まあ、少なくて恥ずかしいってのは別にない、うん、でもサロンで募集開始して誰も入ってくれなかったら、うん、悲しいですね。でもそれはやりたくない、
うん、まあ、そうですよね、
うん